者をルカによるイエス・キリストの福音10章25節から29節、タイトル、あなたはどう読んでいますかと題しまして、孫先生よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。外国人の孫でございます。まあ外国人という言葉が出るとね、一番今日慰めを必要としてたのはユージンさんじゃないかなと。まあここでギター弾いてたので慰める人がいなくて残念でしたけど、まあ宮崎先生がいつもね慰めてますから大丈夫かなと思いますけど、まあユージンさん、あの慰めてあげてください、皆さんね。毎週礼拝を捧げる、その何と言いますか、習慣ではなく、本当にこの場所に来るのがとても大変ですよね。毎週毎週いろんな戦いがあると思います。礼拝に集うことが本当にどれほどの戦いを勝ち抜いてこの場所に来ているかということを今日示されたような気がいたします。それで今日のこの礼拝がですね、まあ、友人さんもそうですけど、私たち一人一人にとって慰めになることができればいいなと思いますけど、まあ、外国人だけではなく日本人の皆さんも大変ですよね。日本の国ですけど、なぜなら私たちは創造主の国の国民だから大変です。この世の中で生きていくというのはとても大変なところに私たちは見出されたわけであります。今日の御言葉をともにお読みしたいと思います。印刷してありますので、それをご一緒に声に出してお読みしたいと思います。ルカによるイエス・キリストの福音10章25節から29節、 1-3。 するとその時ある律法学者が現れてイエスを試そうとしていった。先生、救われるためにはどんなことをしたらよいのでしょうか。イエスは逆に彼に質問して言われた。律法にはどう書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知力を尽くして、あなたの主である創造主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの考えは正当的です。ただ問題はそれを実行していないところにあります。しかしそれが実行できるものならそれを実行してみてごらんなさい。すると彼は自分がいかにそれを実行しているかを示そうとしてイエスに言った。それでは私の隣人とは誰のことですか。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたを礼拝する場所に私たち一人一人がこの世の戦いを終えてこの場所に招かれていることを本当に心から感謝をいたします。私たちの日々は戦いの中にあります。大きな戦い、小さな戦い、また次々と与えられる祝福、そのような中にあって今日またあなたから御言葉をいただこうとしています。どうぞ私たちを聖霊によって悟らせてくださり、あなたの真理の中をこの地上の生涯の終わりの日までしっかりと戦い抜き勝利することができますように、イエス様の御名で感謝してお祈りいたします。アーメン。皆さんはイエス様にどんなことをお伺い聞きたいと思っていらっしゃいますか。今日はちょっと響くんですけど、まあ、私たちイエス様に聞きたいことがありますよね。戦いというのはそういうことだと思いますね。今日このことがありますけど、主よどうしたらいいでしょうか、ね、いろいろ聞きたいことがありますけれども、イエス様は私たちに何とおっしゃるかというと、聖書には何て書いてありますかって言うんです、ね、ちょっと卑怯ですよねこう言ってくださったら楽なのにと思うことがたくさんあります。でもイエス様は、あなたはどう読んでいますか、まあ、そう言われると、 そうですよねって言わざるを得ない、そういう私たちの信仰の歩みではないかなと。前の部分でこのガリラヤ宣教をイエス様はこうされるわけですけど、70人の弟子を使わされた、ね、70人2人1組になって出かけたんでしょうか。彼らにこう言われました。病人を癒して創造主の国が近づいたと伝えなさい。2人ずつ派遣しました。で、彼らは帰ってきてとても興奮してイエス様に報告したんですね。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもも従ったんです。ちょっと私たち日常生活でね、病人を癒し悪霊を追い出すとかってそんなに滅多にないですけど、悪霊どもも私たちに従うということを弟子たち驚いたんです。普通の弟子たち70人、イエス様はこう彼らに言われたんですけど、働き人が少ないからもっとたくさん働き人が起こされるように祈りなさい。なんかちょっと関係のない宣教に行けって言いながら、そういう祈りをしなさいとおっしゃいました。まあ今日気づいたのは、宣教するということは主の働き人を起こすことです。皆さんこの中に主の働き人が、まあ皆さん主の働き人ですけど、福音を語るときに主の働き人が起こされるということです。働き人が足らないんだ。この日本の 99% の救いのために働き人がもっともっと起こされなければならない。そういう主からの迫りを今日感じています。喜んでいる弟子たちにイエス様はこう言われて、そんなこと喜ぶんじゃないよって。悪霊が出ていくからといって喜ぶの。あなた方の名前が天に記されていることを喜びなさい。あなた方の救われたことを喜びなさい。そしてこのようにイエス様は独り言を言われたんです。父よ、あなた褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵ある者に隠して幼子たちに表してくださった。70人の弟子は幼子のような、そういう心の持ち主でした。私たちと同じように純朴で、私たちのように純朴で素直で平凡な人たち、そういうふうにこうイエス様はこう喜んでいらっしゃるんですよね。賢い者たちや力ある者たちや名誉のある者たちやお金のある人たちではなくて、子供たちのようなこの人たちに真理を示してくださって、お父さんありがとうってこういうふうに祈られたんです。それを隣で聞いていた立法の専門家が、神学者が、宗教者がちょっと心が傷ついたわけですね。イエス様試そうとして、先生何をしたら永遠の命が私のものになりますかって聞いたんです。何をしたら自分のものとして永遠の命を受けることができますか。この質問そのものがすごいこう傲慢ですよね。何をしたら自分のものにできますか。何をしたらギブアンドテイクになりますか。彼は自信満々ですよね。私ができることによって永遠の命を自分のものにすることができると思っていたでしょう。イエス様はそれに答えられたのが今日の御言葉です。律法には何て書いてありますか。あなたは聖書をどう読んでいますか。どうしてこの御言葉が今日私たちに、私自身に響いたのかなと思ったんですけれども、私たち毎日聖書を読んでいます。毎朝デボーションをします。私自身は聖書をどんなふうに読んでいるだろうかってもう一度改めて示されたような気がしました。弟子として、ね、弟子として、そして一般の群衆として、なんか興味本位で、時間潰して読んでみようか、あるいはこの律法学者のように上から目線で、イエス様より私の方が聖書を知ってますよって、私の方がどれだけ勉強したか誇りたい、そういうような思いで読んでいる人もいるかもしれません。弟子として私は読みたい、読んでいるだろうか。弟子の心で読むとは何だろう。野球の試合で言えば選手ですよね。その野球の試合で選手として、今ね日本シリーズ近づいてますけど、 監督を胴上げさせてやりたい、ね、そういう思いで一生懸命汗を流してるか、いやこれはホームラン打ったら給料が増えるからってやってる人もいるかもしれない。あるいは応援団、応援団もありがたいですよね。お金使ってもうすごい応援してますから、決して傍観者とは言えないですけど、応援団としてまあ応援する。あるいはテレビの解説者のようにものすごいこう技術的なこと、テクニックなこと、ここで選手の起用がどうだ、そういうふうに読んでるだろうか、まあ、そういうことを思ったときに、まあ、思い出したことがいくつかあるんですけれども、昨日あの電話があって、あの地域のコミュニティ新聞ですね、 U を見て化石を見せていただきたいって、岩本亮介小学校3年生、名前を覚えてます。お母さんと2人で来ました、ね、でもう大体そういう化石の好きな少年ってみんな似てますね理科の少年、あの角さんのお孫さんみたいに大体こう理科の化石が好きでしょうがないっていう、そういう子供でした、ね、あちこちお母さん連れて行ってもらってるそうですけど、もう化石を本当に下からも横からもこう見ながら、裏にもついてるよとかね、そう言いながら、いや教えてくださいよって言って楽しく過ごしたんですけど、まあ、ずっと見て、で最後にこのノアの箱舟の箱があったんですね。箱がこれ何ですかっていうわけですよね。いやチャンスだと思ってね、ノアの箱舟に乗った8人の人と動物だけが、植物だけが生き残ったんだよ、あとはみんな滅ぼされたんだよって言ったら、もう沈黙がしらーっと流れてしらーっと流れて、それで、まあ、あの資料を渡して帰っていったんですけど、後で考えてみると、ここはノアの箱舟記念館なんです、ね、化石記念館じゃないんですね。だから新聞を見て化石記念館としか彼は思わなかったんですよ。ノアの箱舟って何ですかって、だって新聞にはちゃんとノアの箱舟記念館って書いてあるんです、まあ、そこで思ったのは、人間は自分が見たいところしか見ない、読みたいところしか読まないということです。あの熊谷さんという方がねいらっしゃって、あの 何人かの方が、まあ、これからの記念館の働き障害の歩みを心配して電話をくださって、でわざわざ、まあ、十何年ぶりかな来てくださって、その人と、まあ、ゆっくり話をすることがあって教えられたんですけれども、まあ、この間来られた富井先生とか、そして後ろにも本がありますけど、張尊禄先生という韓国の先生たちの証を読みながら、あ、弟子の生き方、弟子の歩みということをもう一度教えられました。それは彼らに共通している心、それはもうイエス様を愛する心ということですね。計算抜き、純粋な、先ほど言った純朴な心をやっぱり持っていらっしゃる、年に関係なく。この皆さんもご存知かと思うんですけど、こういう一目で見る詩福音書という本をその熊谷さんはまとめられたんですね。でこの本をちょっとあの読んでみたときに、こういう証がありました。熊谷貞夫さん、なぜこの本を書いたのか。私は1969年大学1年の時に四日市教会の堀越信二先生より洗礼を受けました。今から24年前、まあ、1993年時点の24年前ですけれどもことです。初めて求道者として教会を訪れ、マタイの福音書のアブラハムの子孫でありダビデの子イエス・キリストの系図として始まる新約聖書に触れて以来、イエス・キリストは私の主であり友であり、また天の父への導き手であり道でした。洗礼を受けて10年目の1979年1月1日、私はひどく虚しい気分に捉えられました。一体この10年間私は何をしてきたのだろうか。主は私を愛してくださり、十字架によって私の罪を除いてくださった。しかし、私は主のために何を残してきたろうか。 私は何か主の役に立つ仕事をしたいとその時願った。そして胸の内に湧き上がって できた思い、それは一目で見る詩福音書の作成であった。この本がきっかけとなってますます主が私たちに近づいてほしいと願った。ますます主が私たちに近づいてほしい。私が病気になって四日市に来るときに、まあ、病気を受け入れる祈りをしたときに、この病気を通してイエス様に近づくことができるようにしてくださいって、私もその時祈ったんですね。この虚しさ何なんだろう、その時の気持ちを思い出し、この虚しさを通して私はもっと主に近づきたい、この理不尽な私に起こるこの出来事を通して、もしそれが避けられないんでしたらもっと主に近づきたい、近づかせてください、そういう祈りをこの熊谷さんもしていらっしゃったわけです。彼はここにも1年ぐらいいらっしゃったと聞いてますけれども、このように書いています。私、聖書に対する私の取り組みは3段階に分けられます。1は福音書の詩福音書の研究で17年かかりました。そしてその次に取り組んだのが使徒の働きの研究でした。これをまとめ上げるのに9年かかりました。そして今3の段階、今その全体の考察を私はやっているんですって言って、パワーポイントの資料をこの間50ぐらいですね。熊谷さん、これあちこちで講演なさってらっしゃるんですかって聞いたら、誰も呼んでくれないんですって。え、なんで研究してるんですかって、誰も分かってくれないんだよ。でも私はやり続けています。素晴らしいなと思いました。富井先生もこの AIG の資料を訳してくれる人がいたらいいなってみんな言ってますよね。素晴らしい資料、誰かやってくれたらいいな、いいな、いいな、いいな。隠れてこの先生はもう30冊ぐらい、頼まれもしないのに、今この本を通して私はものすごく恵まれています。弟子とは何でしょうか、ね、いつも主と共にいて主を愛する人たちのこと。何か報酬があるから、何か認められるから、まあ、そういったことは二の次。私たちはそのような心で御言葉を読んでいるでしょうか、御言葉と取り組んでいるでしょうか。こんな質問がありました。この本の中に、あなたは今日一日何時間心と魂と精神と知性を尽くして愛する主と過ごしましたか。何時間、何分、何秒。愛するとはその人と離れないことです。いつも一緒にいることです。その人との間に嘘や隠し事がないことです。いつもうちの家内に言われ続けてきたことがあります、ね、私はあなたに愛されたいだけなんや。その言葉が私にいつも宿題の十字架のごとくいつものしかかっています、ね、こんだけ一生懸命働いて給料も全部銀行振り込みであなたの手の中に行ってるじゃないか、言われた通りに何でもやろうとして努力してる、ね、子供が病気だって言ったら、でもそういうふうには何て言うかな、まあ、今一生懸命したって言っても認めてくれないと思うんですけど、一生懸命やってた、ある時爆発して、もうこれ以上私何をしたらいいんだって言った時があるんですけど、その時に私はあなたに愛されたいだけなんやって、自分で考えよって。イエス様との関係でもね、私はイエス様のため何でもします、何でもしました、そういうことではなくて、 主が私たちに求めていらっしゃるのは、私があなたを愛しているように私にあなたの愛をください。何かをするとか何かを捧げるとかそういうことじゃないよって、そういうふうに言われています。その愛が、人間関係や結婚生活を通して主によって少しずつ私の中にも少しずつですけどね、分かるようになってきた。イエス様愛するとはどういうことなんだろうって、その愛する理由、動機が必要ですよね。そんなに愛されてるかなって思ってしまう時もあります。会ったこともない、触ったこともない、その声を聞いたこともないです。イエス様私を愛してます、でもその私たち愛を返すその動機や理由は何でしょうか。十分すぎるほど理由がある。まず私に代わって創造主の要求、義ですよね。創造主が人に要求している義、正しさ、それを完全に満たしてくださった。創造主の国の福音を知ることができるようにしてくださった。メッセージを語っても私たちは理解できてますよね。聖書の言葉が理解できている。他の人には隠されている真理が私たちには明かしされているんです。創造主の声が、御心が分かるような、まだまだ不十分であるけれども、少しずつ少しずつ天国、私たちは天国に導かれているんだという実感が少しずつ少しずつ成長している。そして病気を癒して悪霊を追い出して福音を伝えるイエス・キリストの権威が私たちに与えられている。これだけで十分じゃないでしょうか。第一コリントの15章21から26節というのは、死が一人の人を通して来たように、死者の復活も一人の人を通して来たからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。難しい言葉ですよね。アダムによって私たちに死が入ったんです。だからアダムの子孫である私たちはみんな死ぬんです。罪が入って死ぬんです。どんなにあがいても、どんなに努力しても、善を積んでも、それが私たちの宿命でした。でも最後のアダムは私たちに命を与える。イエス様は私たちに命を与えてくださったんです。だからもう死ぬ必要はないんです。どんな罪を犯しても、どんなに私たちがひどい罪を犯しても、主イエスはすでに全ての罪を許された。私たちの中に生かす御霊を与えてくださった。弟子の心で読むとはどういうことでしょうか。主を愛する心で読む。そして今日のレジュメに書きましたけれども、素直に読む。そして聖霊の助けによって読む。時々御言葉をこう大人の教会学校とかいろいろ語っている時に、自分はどうしてこんなにイエス・キリストの型を持っているんだと思う時がありました。もうイエス様は素晴らしい方であり、私たちの救い主で、私の救い主であり、主である。私が意図しているというよりも、もう肩を持ってイエス様のことを一生懸命話している自分、これは仕事だからでしょうか。イエス様の悪口を聞いたらものすごくやっぱり怒りが湧いてくる、悲しみが湧いてくる。なぜなんだろう。いくらでもひねくれて読むことができる御言葉。復活、そんなこと嘘だよ、奇跡なんて、それはもう勘違いに違いない。私はイエス様を 愛している。少しずつカナイに言われたように愛することが分かり始めている。できているかどうか分からないけれど、カナイは私を見捨てずに今までついてきてくれました。私もその愛に応えなきゃいけない。私はイエス様を愛しています。そしてイエス様を愛する心で聖書を読み始めている。そしてその信仰によって私の信仰の歩みはさらに喜びと感謝にあふれているものに向かっている。事実として読んでいる。そのことも堀越先生四日市で教えられたことです。人間の理性や知性を上に置いて分析するようなそういう読み方ではなく、主は私たちに汲み尽くせない真理を与えてくださった。ただ私たちが理解できない。でも求めれば必ずそのことを教えてくださる。分からなくても受け入れる、受け取る、そういう読み方。聖書は明瞭に、簡素に、素直な態度で読め、私たちの頭で理解できなくて当然です。私たち必要なことは必ず主が教えてくださる。わからない時がチャンスですね。その御言葉を掴んで祈ってください。主よ、このことを教えてください。取り組んでください。そして御霊によって読む、聖霊によって読まなければ、聖霊によって私たちは語らなければ、聖霊によって生きなければ単なる肉です。クリスチャンであっても、聖霊が私たちに真理を教えてくださる。聖霊が私たちのうちに住んでいてくださる。そういう信仰が必要ですね。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。キリストの注ぎの油があるので、聖霊があるので、誰からも教えてもらう必要はありません。人の意見や人の教えに自分を委ねないでください。一番分かっているのは自分の中におられる聖霊です。それを悟りなさい。失敗したりするでしょう。間違いがあります。そういう間違いを気づかない人がたくさんいますよね、世の中に。変なクリスチャンがたくさんいます。でも独善的になったり失敗したりして私たちは成長するんですね。聖霊によって歩んでいく、そういうことを体得していきたいと思います。まとめですけれども、私たちは聖書をどのように読んでいるか、それが信仰のバロメーターになる。愛によって、イエス様を愛する、創造主を愛する愛によって、そして事実として聖霊の助けを求めながら聖書を読んで日々歩んでいきたい。創造主の御心を示す聖書は人間に与えられた最高の権威であり真理です。何よりも創造主から私たちへのラブレターです。そのことを断固として認めて証ししていく私たち一人一人になりたいと思います。それではしばらくお祈りしましょうね。しばらく総額に合わせてお祈りしましょう。今日、示されていること、戦いの中にある人たくさんいらっしゃると。私自身もそうかもしれない。でも私たちが委ねるべき、頼るべきお方は全能の方であり、私たちを作ってくださ、全てを作ってくだされた創造主です。この方に私たちの苦難、私たちの悩みや痛みや全ての問題を委ねましょう。私たちを隠してください。あな たる御言葉の中に私たちを隠してください。世の中の誰も私を助けてくれない。私自身もどうしていいのかわからない。でもあなたがおられます。私はあなたの中に隠してください。そしてあなたの真理の中で愛の中で行こうことを教えてください。今日この時間そのことを受け取って、またこの世の荒波に立ち向かっていくことができるように、一人一人を豊かに祝福してください。問題はあなたが解決してくださることを信じます。そのような信仰を持って、主に賛美を捧げたいと思います。沈まれという曲です。沈まれ、沈まって知れ。知りなさい。逆まく大波や嵐や私たちを悲しませるさまざまな試練、痛み、しかし主が すべてを担って、その問題を乗り越えさせてくださる祝福を感謝いたします。私たちの問題、痛み、苦しみをあなたの御手にお委ねします。あなたが示す道に私たちは歩んでいきます。ただあなたの愛する子として、ますます私たちが整えられていくことだけを許してください。あなたの子としてくださった恵みを感謝して、愛するイエス様の御名でお祈りいたします。